アイデアを出す30の方法。そのうち、なんとなくアイデアは出ない。アイデアを出すには方法論がある。アイデアを出すとき、考えなしては、なんとなくです。なんとなく考えていいアイデアを出そうとする。なんとなく手を見ながら自然とアイデアが出るのを待つ。なんとなく机に座って腕を振りながらアイデアが出るまで近づかず。アイデアという存在が抽象的であるでしょうか。アイデアを考えるとき、なんとなくという制度を行う人が少なくありません。もちろん、運や偶然でアイデアが出ることもあります。たまたま読んだ本からヒントを得ることもあるでしょう。偶然聞いた話がインスピレーションを得ることもあるでしょう。無計画であっても、運と偶然が重なって正しいアイデアが出ることもあります。しかし、計画的にアイデアを出したいが、なんとなくという制度はよくありません。アイデアの出し方が不安定です。運がなくて何も不安定になっているため、具体性や実現性が乏しい。闇雲の探し方ではなかなかアイデアが見つからなくてどうするでしょう。計画的にアイデアを量産するのも難しい。なんとなくという姿勢になっていると無駄なことが多くなり余計なストレスも増える場合になります。ここで知っておきたい事実があります。アイデアを出すには方法論があります。アイデアには出すためのプロセスがあり、コツがあり、方法があります。資格も学歴も不要です。センスも才能も不要です。正しいプロセスでコツを意識しながら効果的な方法に頼っていけば誰でもアイデアを出すことが可能です。例えば別の視点から考えるという思想法です。単純に視点を変えることで見方、感じ方が変わり、新しい発想につながります。視点の数だけ視野が広がるためアイデアが見つかりやすくなります。また、その要素に別の要素を加える方法も有効です。具体的に新しい組み合わせを試していけば、いつか調和した組み合わせに出会います。少し時間がかかるものを確実にアイデアが出ます。アイデアを出したいなら、まず方法論を見つけてください。アイデアの出し方はすでに確立されています。個人的な方法論を取っていけば、手間暇がかかったとしても、誰でも確実にアイデアを出せます。またでも、本人でもアイデアを量産することは可能です。計画的にアイデアを出すなら、なんとなくではなく方法論で取り組む。アイデアを出す30の方法。その2、アイデアにセンスや才能は必要ない。必要なのは方法と努力。アイデアを出すにはセンスが必要。才能がないと素晴らしいアイデアも出ない。アイデアにセンスや才能は必要と考えている人も多いのではないでしょうか。もちろん、センスや才能の発想や着想に役立つのは間違いありません。世の中にはセンスや才能に恵まれている人がいるのも事実です。独特のセンスがあれば独特のアイデアを出しやすくなるでしょう。特別な才能があれば普通の人が思いつかないようなアイデアも出やすくなるでしょう。センスや才能があればひらめきやすくなってアイデアも出しやすくなるでしょう。ではアイデアにセンスや才能が必要かというとそれは違うのです。あってもいいですが、なくても大丈夫です。アイデアにセンスや才能は必要ないからです。アイデアを出すために必要なのは方法と努力です。例えばアイデアを出すとき逆に考えるという方法があります。逆に考えることにセンスも才能も必要ありません。単なる方法論であり誰でもできます。知識や経験が不要です。難しく考えず逆に考えるだけで新しい視点なのでアイデアを出しやすくなります。アイデアを出すためには資料集めも大切なポイントです。資料集めに必要なのは努力です。お金や手間暇がかかるかもしれませんが、きちんと努力すれば資料を集めることができます。資料が豊富になればネタの内容も増えるためアイデアを出しやすい状況になります。アイデアの正体は何か？アイデアの正体は既存の要素の新しい組み合わせです。既存の要素の新しい組み合わせにつながるんですが、良いような組み合わせを一つずつ具体に試していけばいいです。時間や努力は必要ですが、センスや才能は不要です。もしあなたがアイデアにはセンスや才能が必要と思っているなら、誤解なので今すぐ改めた方がいいでしょう。正しい方法できちんと努力すれば誰でもアイデアを出せます。センスや才能がなくてもアイデアは出せます。資格も免許も不要です。学歴がなくても貧乏であってもアイデアは出せます。もちろん天才である必要はありません。発想を特別なことだと考えないでください。アイデアにセンスや才能は必要ありません。必要なのは方法と努力なのです。アイデアにセンスや才能は必要なく方法と努力であることを意味する。アイデアを出す30の方法。その3、アイデアとは何か。私たちは日常でアイデアという言葉を使うことがあります。仕事でアイデアが必要になった。アイデアを出したい。素晴らしいアイデアが知られた。多くの人が素晴らしい考えという分野に社員で使っていることが多いのではないでしょうか。もちろん日常生活に支障はありませんが、アイデアを出したいならまずアイデアの意味を理解しておくことが大切です。アイデアの意味を理解することはアイデアの出し方にもつながるからです。ではアイデアとは何か。一言で言うと実現につながる思いつきのことを言います。アイデアと呼ぶには前提として実現させたいことが必要です。例えば分野に頭で思い浮かべたイメージはアイデアとは言いません。それは単なる想像です。いくら美しい素晴らしいイメージであっても普通の想像は実現させたいことが止まっていないためアイデアとは言いません。暇つぶしはないかもしれませんが、目的がなければ何の価値もありません。また単なる知識もアイデアとは言いません。知識は知識です。教養や知識にはつながりますが、知識だけでは実現させたいことが止まっていないためアイデアとは言いません。実現させたいことがあって、それにつながる工夫や方法といったものをアイデアと呼ぶのです。アイデアを出したいならまず実現させたいことを明確にしてください。節約をしたいのか、仕事の効率を上げたいのか、ストレスを解消したいのか、友人を作りたいのか、仲間を増やしたいのか、目的を達成したいのか、成績を上げたいのか、仕上げたいのか、仕事を明確にできれば必要なことが明確になり、資料結果としてアイデアの前が進むのです。あなたが今出したいアイデアは何を実現させたいことでしょうか。まず実現させたいことの整理から始めてください。実現させたいことの曖昧なできるだけ明確にしましょう。実現させたいことがあってのアイデアです。アイデアの意味を確認する。アイデアを出す30の方法。その4、アイデアは既存要素の新しい組み合わせにすぎない。アイデアはどこから生まれるのでしょうか。アイデアを出す上でまず知っておきたい基本があります。アイデアは既存要素の新しい組み合わせにすぎないという事実です。アイデアを未来を生み出すもの、ゼロから想像するものと思っていながらです。突然極めるもの、天から降ってくるものといった表現も時々聞きますが、現実には違います。目をつぶって実行しているだけでアイデアはできません。完全にゼロからアイデアを発想するのは可能です。知識も資料も何もない色々アイデアを出せるなら誰も苦労しません。アイデアに知識が必要な赤ちゃんはアイデアの天才ということになります。アイデアを出そうと思うなら基礎要素の組み合わせようと考えてください。ゼロからアイデアを発想するのではありません。どこかにアイデアのものがあって、それを別の要素と組み合わせることで新しいアイデアが出ます。知識や教養があるアイデアを出しやすくなるのは基礎要素をたくさん知っているからです。基礎要素が多いと組み合わせのバリエーションも増えるためアイデアが出やすくなります。基礎要素を利用するのは同様に感じるかもしれませんが、です。もちろん何も通せず、そのまま反対で利用すれば同様になります。著作権に触れるため絶対避けてはいけません。しかし、他の要素と組み合わせ新たに生み出すならアイデアになります。あと、アイデアが出ることはありません。もし、急にアイデアが出たなら、頭の中で無意識のうちに基礎要素の新しい組み合わせが起こったと考えていいでしょう。アイデアを出すなら何かに倒すために様々な刺激を受けることが効果的です。この読んで知識を得る。美術館に行かれて刺激を受ける。街に行かれて運動ショッピングをする。実証を極めるだけでもいい。様々な要素を見つけていると、様々な調和する組み合わせが見つかります。それがアイデアになります。アイデアを出したいなら、まず基礎要素を組み合わせることから始めましょう。感覚としてはパズルゲームです。いろんな組み合わせを一つずつ試していき、実行するための見せ方です。その小さなアイデアを大きく発展させていけば、新しい価値に変わります。アイデアは基礎要素の組み合わせにすぎないのです。アイデアは基礎要素の新しい組み合わせにすぎないことを理解する。アイデアを出す30の方法。その後、アイデアを出す第1段階が資料を集め。アイデアを出したいとき、まず何から始めますか。目をつぶりアイデアだよ。と、読む人もいるかもしれません。目を向けながら適当に考えアイデアを出そうとする人もいるでしょう。しかし、いきなり一般の方法ではこのようにアイデアは出てこないでしょう。手玉は運になっているだけでアイデアは出てきません。年次でも乗っても不能な時間が過ぎるだけではないでしょう。実際のこと、手元にもない状態でアイデアを出すのは不可能ではありませんが、難しいのは現実です。私たちはすでにたくさんの知識を見つけていますが、普段は忘れているような状態になっていて、すぐ思い出すのは難しい。年になって早くアイデアだよ。と、乗ったことで不能な時間になるでしょう。手玉にもない今アイデアを出そうとするのはもはや運なんです。いきなり発想力を働かせて、あとアイデアがなくなるだけでなるでしょうか。手玉にアイデアを出すのは現実的ではないのです。思い出してください。アイデアは基礎要素の新しい組み合わせです。基礎要素があるからこそアイデアが出るのであって、基礎要素がなければアイデアも必要がありません。そこで必要なのは資料集めです。資料集めることで基礎要素が集まり、アイデアが出やすい状態を作り出します。アイデアは資料集めから始めるのが特策です。例えば、節約のアイデアを出したいなら節約に関する資料を集めます。企業のアイデアを出したいなら企業に関する資料を集めます。製品のアイデアを出したいなら製品に関する資料を集めから始めます。資料になるものは何でも構いません。書籍、雑誌、新聞、ポスター、カタログ、フライヤー、パンフレット。どちらも利用すれば費用を抑えながら資料を集めることができるでしょう。簡単な情報がインターネットで役立ちます。様々な手段を使って徹底的に資料を集めましょう。すでに知っていることであっても資料があれば思い出す手段になります。関連資料が集まれば脳内で仮想の価値観の残りやすくなりアイデアを出しやすくなるのです。関係資料を集めたら必ずアイデアが出ることはありませんが、少なくともアイデアが出やすい状態になるのは確実です。アイデアを出したいならまず資料集めに入りましょう。素晴らしいアイデアを出したいなら資料集めは必須です。資料を集めている最中にアイデアが開くことも少なくありません。立て続けに資料を並べると無視のうちに基礎要素の新しい組み合わせが起こるからです。アイデアを出す第1段階は資料集めなのです。アイデアに必要な資料を集める。アイデアを出す30の方法。その6、アイデア出すには基本の段階がある。何から取り組んでいけばいいかわからない。アイデアを出そうとするときどう取り組めばいいかわからない人も多いのではないでしょうか。アイデアを出すのは運が出せるものではなく精神論でもありません。アイデアを出すと一言で言ってもきちんとした方法論があります。次の5つの段階がアイデアを出すときの基本です。アイデアの仕方にルールはありませんが、次の段階に従えば誰でも簡単にアイデアを出すことが可能です。第1段階、資料を集め。最初に取り組むことは資料集めです。資料がなくしてアイデアを出すのは難しい。 関連資料を集められて集めましょう。書籍、新聞、雑誌などアイデアのヒントになりそうな資料を集められて集めましょう。ポスター、カタログ、フライヤー、パンフレット、些細な資料も対象です。絶版になった資料でも、古本屋やインターネットを駆使すれば何とか入手できることがあります。資料はアイデアのネタやヒントになります。多ければ多いほどアイデアを出しやすくなるので、できるだけたくさん集めておくことが大切です。費用がかかることもありますが、資料集めは今後のアイデア発想に大きく影響するポイントです。重要な資料であれば、他に余裕があるかに、できるだけ入手しておくといいでしょう。第3回、資料整理。資料を集めた結果、数が膨大になることが少なくありません。せっかく資料を集めても資料が多すぎると使いにくくなることがあります。そこで必要なのが資料の整理です。資料を集めたら使いやすいように資料を分類しましょう。自分が使いやすくなるなら整理の仕方は自由です。例えば、時系列である、中列であるなどうまく整理していきましょう。雑誌や新聞であれば、メモや線を貼ったり、切り抜いたりします。また、線の引いたところをノートに書き写します。デジタルデータならフォルダーの中に重要文の練習したりします。利便性を高めるため、アナログの資料を少なくなどデジタルデータに変換するのもいいでしょう。資料が多くなることを資料の整理は重要です。自分が使いやすくなるよう上手に整理していきましょう。第1段階と第2段階がアイデア発想の準備段階になります。次の第3段階がアイデア発想の本番です。第3段階、基礎要素を組み合わせ、新しいアイデアを出す。整理された資料を確認しながら新しいアイデアを考えていきましょう。アイデアは基礎要素の新しい組み合わせにすぎません。何かよいアイデアはないだろうかと考えながらアイデアに関する資料を並べます。共通点や類似点で組み合わせたり、逆の組み合わせを試してみたりします。一つずつアイデアを組み合わせていくと、しっくり組み合わせることができるでしょう。違和感なく、調和が増えた組み合わせです。それがアイデアです。アイデアの評価や検証は後回しにして、アイデアは全てのものに書き込めるようにしておきましょう。とにかく、用意して、出せるだけアイデアを出していきます。第4段階、アイデアを発展させる。で、アイデアの中から、用意そうなものを選んで発展させていきます。アイデアの中でも最初の形にこだわるのはよくありません。最初の形にこだわってしまうと、アイデアの発展を妨げてしまいます。最初の形にこだわらず、どんどんアイデアを発展させて、具体化させていきましょう。実業者にアイデアを具体化します。余計なものを用意し、チームにしていることも発展の一つになることもあります。身近な人に相談を仕掛けて、書籍を拝借することも大切です。自分とは違った先輩の前ではさらにアイデアを発展させるきっかけになるでしょう。時にはアイデアを出せることも有効です。時間を置くことで将来にセットされ、別の先輩を見ることができるようになることがあります。第5段階、アイデアを仕上げる。最後に必要なのは仕上げる段階です。アイデアの発展して完成ではありません。最終的に実用性がどんな状態にアイデアを仕上げます。例えば、上司を説得するなら、企画書の上司の考え方を取り込みます。プレゼンであれば、アイデアの取引先の条件を取り込みます。時には検証してみることも大切です。調査や実験などを通して実際に検証してみると、想定とは違った結果が出ることがあります。いくつかのパターンで検証を行い、本当に問題ないことを確認しましょう。実用性がどんな段階まで仕上げて完成です。以上、5つの段階では誰でもスムーズにアイデアを出せるでしょう。もちろん、損ですが、自分の好みや仕事の内容によってカスタマイズすることもできます。アイデアを出せなら総力ですが、大切なのは方法論です。例えば、総力が低くても発想性が良くない状況を推進すればアイデアを出すことが可能になります。アイデアを出すことが自然と行えるようになれば、あなたもアイデアを出すことが長いです。アイデアを出すことが長いです。アイデアを出す30の方法、その7、アイデアを出すなら質より量を意識しよう。アイデアを出すなら量と質の考え方が大切です。アイデアは質と量のどちらが大切ですか。そう聞かれたらあなたはどう答えますか。多くの人はアイデアは質が大切と考えることが多いのではないでしょうか。確かに質なしのアイデアが必要なところではありません。質のしないアイデアは価値がないも同然。アイデアの数が高いと少ないことを役立たなければ無理です。できるだけ質の高いアイデアの方が正しいのは間違いありません。そのためアイデアを考えるならできるだけ質の高いアイデアを考えようと意識する人が多いでしょう。一発目から最高のアイデアを出したいと考える人も多いはず。質の高いアイデアで出していけば早く仕事が終わります。ここが重要なポイントです。アイデアで質が重要なのは事実ですが、最初から質を目指すのはよくありません。質の高いアイデアは膨大な量のアイデアになってこそ生まれるものだからです。天才でないかぎり最初から質の高いアイデアを出すのは困難です。普通の人のアイデアを出そうとすると最初は常識や先入観にとらわれてしまいます。常識や先入観にとらわれていると平凡であらないアイデアしか出てきません。では常識や先入観にとらわれないためにはどうすればいいか。その方法こそ量なのです。最初はとにかく量を意識しましょう。普通のアイデアでも変なアイデアでもくだらないアイデアでも構いません。とにかく量を意識しましょう。出して頭の中を空っぽにするようなイメージでアイデアを出し続けます。するとあることから逆転が起こります。ネタを出し続けるためには視点や考え方を変えることになります。視点と考え方を変えると再びアイデアが出るようになります。ところが視点や考え方を変えたとしてもいつか再びネタ切れになります。さらにアイデアを出し続けるためには非常識や異次元で考えていただきます。この段階になったとき正しいアイデアが生まれるのです。膨大な量のアイデアを出してこそ質の高いアイデアになります。先天以上のことを取得した発明王エジソンは膨大な数のアイデアになりました。エジソンは普段からアイデアをノートに書き留めていましたが、アイデアノートだけで 3,500 冊もあったと言われています。エジソンは84歳で亡くなっていますが、単純に 3,500 冊の年齢であると年間40冊のペースです。膨大なアイデアを出したからこそ、その中から泉のアイデアが誕生したのです。天才のエジソンでさえそれだけの量があったのですが、普通の人はなおさら用意することです。いいアイデアがないと思ったら言い訳はせず、愚直に用意することです。アイデアが少なくて困ることはあっても、多すぎて困ることはありません。やらないアイデアは不採用にすればいいです。100のアイデアを出して、正しいアイデアの一つでいいと考えるくらいがいいでしょう。アイデアを出して、出しまく。用意しすれば、いやでも非常識に考えることがない状態になります。いいアイデアを出したいなら、まず必要に用意するのが正解です。最初は必要に用意する。アイデアを出す30の方法、その8、常識で考えているかに定番のアイデアは生まれても、斬新なアイデアは生まれない。私たちは常識という共通量を意識しながら生きています。常識とは社会が共通に持つ知識や考え方のことを言います。アイデアを出そうとするとき、普通は常識の範囲で考えるのが一般的です。もちろん常識の範囲で考えるのも悪くありません。常識があるからこそスムーズに社会生活を送れます。きちんと常識を身につけているような大人としても社会人としても立派なのは間違いありません。常識的なアイデアは違和感が小さいため多くの人から受け入れられるでしょう。しかし常識で考えているかに定番のアイデアは生まれても斬新なアイデアは生まれません。常識に加えていては届かせるようなアイデアは生まれない。斬新なアイデアを出すには常識に加えない考え方が必要です。その考え方こそ非常識なのです。アイデアを出すには頭の中に制限やルールを設けず自由な状態にすることが大切です。普通の人が考えないようなクリエイティブな発想するためには非常識に考える必要があります。頭の中を自由な状態にするためにはもはや常識も先入観も学びに非常識が重要になります。普通の人が考えないようなところに斬新なアイデアのヒントが隠れています。アイデアを考えるときは常識を忘れるようにしてください。大人になったら常識を忘れるのは難しいかもしれませんが、できるだけ挑戦してみてください。常識を全部できなくてもできるだけ意識しないことができるはずです。イメージとしては中学前のことです。中学前のあなたはまだ常識も身につけていなかったことでしょう。知識も先入観もなく常に新鮮なものやに全てのことに繋がったはずです。幼い頃テレビを見たときに誰に人が入っていると本気で信じていた時期があったはずです。中学前の子供の状態を意識すれば非常識な発想もしやすくなります。青空に浮かぶ白い物体を見たとき雲である渡れという答えもあっていい。夜空に輝く白い点を見たとき星ではなく白馬という答えもあっていい。庭に輝く草を見たとき山と思うのではなく綺麗という答えもあっていい。できるだけ常識は忘れ、できるだけ非常識に考えましょう。頭の中は無制限の世界に広がっています。非常識に考えることができるようになったとき斬新なアイデアが出やすい状態になります。常識に加えず非常識に考える。アイデアを出す30の方法、その9、アイデアには好奇心と遊ぶことが必要。バカになって考えよう。アイデアは創もちろん真面目であることは正しい姿勢です。さらざまな真面目に取り組むのは集中しやすくなり仕事もスムーズです。余計な遊びもせず一生懸命、後ろには仕事の成果も出やすくなるでしょう。不真面目に真面目であることは社会人として目を張るのは間違いありません。周りからの評価も学びやすくなり信頼を集めることができるでしょう。しかしアイデアを考えるときには要注意です。真面目に考えていては自由な発想が難しくなります。好奇心や遊ぶことがなくなり堅苦しい発想者ができなくなります。平凡であらないアイデアしか浮かなくなります。変なアイデアが浮かんでも真面目になっているとすぐ飛び消してしまうでしょう。常識やルールといった人の割に加われてしまい、どうにもいいアイデアしか出なくなるのです。ではどうするか。バカになるのです。アイデアには好奇心と遊ぶことが必要です。好奇心と遊ぶことが全てと言っても過言ではありません。好奇心と遊ぶことを出すためにはバカになるのが一番。バカになったらアイデアがなくなると思いますが逆です。バカになったらアイデアが出ます。バカになった方が自由な発想をしやすくなるからです。好奇心と遊ぶことこそ発想を爆発させることがない。バカになれば好奇心と遊ぶことが生まれ自由な発想になります。頭が柔らかくなり豊かな想像ができるようになります。身もデザインを忘れることができ自由な発想ができるようになるのです。真面目なアイデアを出そうではなくコーチンと遊ぶことを大事にすれば、脳が活性化され、想像力と発想力が発達します。なかなかアイデアがないなら、どこかでまだ新しく考えている証拠です。一旦真面目なのをやめて、もっとバカになって考えましょう。もともと真面目ですぐ性格を変えることができるなら、真面目な新しいことを考えればいい。バカと天才は神人へと言われます。バカになることを天才に近づけます。もし、あなたが自分ならだと思っているなら、真面目なく新しいアイデアを出す可能性があります。こんなふうなことを考えてしまったと、このアイデアに限って斬新です。バカになって考えるからこそ、コーチンと遊ぶことに近いアイデアが生まれるのです。アイデアを考えるときはバカになる。アイデアを出す30の方法、その10、変わりもっと言われることを恐れな。 斬新なアイデアを発想するには非常識に考えることが必要です。常識で考えている限り常識的なアイデアしかできません。圧倒力のような斬新なアイデアは非常識に考えることが必要不可欠。面白い発想者に非常識に考えたりする必要があります。時には変な想像を働かせることもあります。ところが非常識に考えるアイデアを出していくと周りからあることを言われるようになるでしょう。たまにもという仕事です。一部の人から非常識に考える様子が不思議に映ります。たまにもという劣等を払い違和感を覚えることもあるでしょう。周りから来るようで仲間外れにされたような感じがない快感があるかもしれません。いやいや、反応の感じ、非常識に考えるのは良くないことだろうかと感じ、だんだん不安が大きくなるかもしれません。しかし、どうかたまにもと言われることを教えてください。想像力を鍛えるにはたまにもと言われることが必要です。たまにもと言われるのを恐れて非常識な障害では斬新なアイデアも出なくなります。発想力のトレーニングを中断することに平凡な発想力で終わってしまいます。むしろたまにもと言われることを喜ぶことです。たまにもという仕事は褒めることです。たまにもということはあなたの発想力は素晴らしいですねという意味で受け止めましょう。すぐ一線を求められた、豊かな発想力を求められたと、ガッツポーズで喜びがいいのです。非常識に考えるようになるためには、たまにもと言われることが通るもの。すべてアイデア発想になるためには、必ず通らなければいけない道です。たまにもと言われることに快感を覚えるようになれば、非常識に考えることがますます楽しくなります。たまにもと言われることを恐れない。たまにもという人とは褒めることだと考える。アイデアを出す30の方法、その11、役に考えるのを習慣にすれば斬新なアイデアが出やすくなる。アイデアを考える基本の一つ。それは役に考えることです。アイデアを考えるときは、まず役に考える発想を見つけてください。切れて考えるために思い出すのが大事です。役に考えることは、アイデアを考える上で重要な視点の一つです。もちろん、役に考えたからといって、必ず素晴らしいアイデアになることはありません。役に考えても特別な発想がなくて、無駄な努力で終わることも少なくありません。しかし、それでも、やはり役に考えることは、アイデアを考える上で重要な視点です。アイデアを出すには、視点を変える必要があります。役に考えることで視点の幅に違った景色が見えるようになります。今まで見なかった何か、見ずに思わぬ発想やアイデアにつながる可能性が出てくるのです。例えば、どうすれば仕事時間を増やせるかと考える場合があるとします。普通に考えるなら仕事の効率を高める、つまり時間を見せる、追求を見せる、などですが、こういうことこそ逆の発想です。そもそも仕事を増やせばいいと考えます。仕事を増やしてしまえば時間の練習する必要がない、まさに問題解決ができるでしょう。仕事の必要性を見直す際もない、それ最初にもやらなさです。どうすればコンプレックスを改善できるかと考えることも逆の発想です。普通に考えるなら勝つ、ごまかす、頑張ってトレーニングする、などですが、逆に考えてみましょう。コンプレックスは改善するようになろうと考えるのです。いかせばコンプレックスはもはやコンプレックスではなくなります。この考え方は全てに応用できます。時間対応の面倒くさいと思ったら親の子さんに来てくればいいと考えています。どうすれば個性のブレーキをつけるかというテーマはブレーキを必要としないシステムを作ればいいと考えています。壊れないシステムにするのはどうすればいいかというテーマは壊れてもいいようなシステムを作ればいいと考えています。逆に考えると意外なところで問題がスムーズに解決できる可能性があります。実現できるかどうかは別としてアイデアのヒントは掴みやすくなるでしょう。逆に考えるのが難しいなら斜め40度など別の角度から考えてみるのも面白い。いかなら発想をすることで問題を解決していきます。たとえ実現できなくても発想力のトレーニングになるので無駄にはなりません。アイデアの発想は逆に考えることから始めたい。逆に考えるのを習慣にすれば斬新なアイデアが出やすくなります。まず逆に考えてみる。アイデアを出す30の方法。その順に、アイデアに必要なのは記憶力より記憶力。常に書き留める準備をしておき最速で書き留めよう。アイデアは一瞬しか決まりません。前兆も前でもなく、突然頭の中に一瞬考えたものが現れます。アイデアが決まれたら直後の行動が大切です。後で書き留めよう、時間のある時にメモしよう、頭で記憶しようというふうに考えていると失敗するでしょう。アイデアが決まるのは一瞬ですが、消えるのも一瞬です。アイデアは今は流れ星。パッと現れてさっと消えます。ふんたんではなく、動かんです。少し時間が経つだけで、貴重なアイデアを忘れているでしょう。もしくはアイデアを浮かんだことすら忘れていることも少なくありません。記憶力に頼るのはよくありません。どんなに記憶力の高い人でもアイデアが現れるのは一瞬なので、時間できません。そこで必要なのは書き留める準備です。常に書き留める準備をしておきましょう。例えば、テントメモ帳です。常にテントメモ帳を持参しておけば、いつアイデアが決めてもすぐ書き留めることができます。テントメモ帳は高級なものである必要はありません。安物でもいいので、とにかく書き留めるものを持参しておくことが大切です。メモ帳の代わりになるなら手帳、ノート、電子機器でも OK です。そして、アイデアが決めたらすぐ書き留めましょう。一瞬の決めるものがないことです。貴重なアイデアをきちんと生かすためには、書き留める習慣を見せておくことが大切です。会議中なら手元のノートにすぐ書き留めます。参考中なら以上、立ち止まって書き留めます。食事中なら食べるのを中断して書き留めます。アイデアを書き留める作業は1分1秒を争うと考えてください。トイレ中や入浴中など、調べた直後に書き留めるのは難しい場面もありますが、できるだけ早めに書き留めましょう。少なくとも書き留めは文字として残ります。決して捨てたりしない限りずっとメモとして残ります。アイデアを調べた時に電車が持っていないなら自分の手や筆に書き留めても構いません。見苦しいかもしれませんが、貴重なアイデアを書き留めるならこのくらい積極的になっておきたい。一つのアイデアで人生が変わる可能性もあるのですから、大げさはありません。アイデアを膨らませるなら書き留めてからにしましょう。以上、書き留めておけば後から時間があるときにじっくりアイデアを膨らませることができます。記憶力が弱くても大丈夫です。記憶力が弱いなら記憶力で勝負してください。アイデアに必要なのは記憶力より記憶力です。常に書き留める準備をしておき、最速で書き留める習慣が大切です。常に書き留める準備をしておく。アイデアを出す30の方法、その13、最初から根拠を考えない。根拠は後から考えよう。アイデアを出すときに考えてはいけないもの。それは根拠です。アイデアを考えるなら最初は根拠を気にしてはいけません。アイデアを出す段階で根拠を考えていると発想の妨げになるからです。もちろんアイデアを形にして仕上げる段階なら根拠も必要です。提案や企画を通すなら根拠がなければいけません。上司を説得するときも根拠があるからこそ説得力になります。アイデアをきちんとした形にし上げて提出する段階であれば根拠が必要になります。しかしアイデアを出す段階なら根拠を気にする必要はありません。アイデアを出す段階で根拠を気にしていると上司やルールに加われてしまい超の自由になってしまいます。周りはどう感じるだろうか、世間的にはどうだろうかと余計なことを考えるようになり、意識的にも無意識的にもその場合に考え方しかできなくなります。発想の妨げになり斬新なアイデアが出なくなるのです。最初から根拠を考えないことです。アイデアを出すならもはや根拠は忘れてください。まだ世間も常識も何もしない、自分のない子供のことつもりで考えましょう。根拠を気にせず、ひたすら自由に考えていると心の底から外れます。普段考えないようなことを考えたり、意外な想像が思い浮かんだりするようになります。思考が自由な状態になり、自然と面白い発想が出てくるようになります。その瞬間、アイデアが浮かびやすくなります。アイデア発想の瞬間だから根拠なんてどうでもいいという考え方もありません。根拠はアイデアが浮かんでから考えましょう。根拠は後付けで OK。根拠があって想像するのもいいですが、根拠なくて想像するのはもっと面白い。後から根拠の辻褄が合わないなら、辻褄のようなアイデアの形を伝達していけばいい。アイデアの中でどうしても形にできないなら、作業にすればいいことです。根拠はアイデアを形にする段階で考えればいいことなんです。アイデアを出すときは根拠を気にしない。根拠はアイデアを仕上げるときに考えればいい。アイデアを出す30の方法、その14、インターネットに依存した情報収集には要注意。何かアイデアのヒントはないだろうか。そう思って手を出すのはインターネットでしょう。現在はインターネット社会です。ほとんどの人がスマートフォンを持ち歩き、手軽にインターネットを楽しめます。検索エンジンでキーワードを入力すれば一瞬で関連情報を入手できます。であるという点においてもはやインターネットに頼むものはありません。インターネットなら文字情報だけでなく画像や動画で情報を受け取ることも可能です。分かりやすい図やグラフがあったり具体的な動画があったりします。一瞬で簡単に情報を得られるため、一日に何度も検索エンジンを利用している人も多いでしょう。同時にインターネットを活用すればアイデアのヒントを得られるのも事実です。アイデアのヒントを探すならインターネットで十分。そう考える人もいるのではないでしょうか。しかし、ここに注意したいポイントがあります。インターネットを利用すればいいですが、依存するのはよくありません。インターネットにはリアルの相手ではないからです。インターネットに依存していると、実際は完全であるにもかかわらず、完全だと誤解しやすくなります。十分な情報を得たと感じてしまい、熟知した気になってしまいます。真偽が確かな情報もあるため、そのまま信じてしまうと、後から痛い目に遭うでしょう。また、体験していないにもかかわらず、体験者という錯覚を引き起こすことも少なくありません。結果として、物事の本質を見失いやすくなるのです。以下、インターネットで情報が得られたとしても、リアルの相手ではありません。インターネットによる情報収集に依存しないことです。インターネットは便利であり、アイデア発想にも役立ちますが、依存するのは NG です。では、何を大事にすればいいのか。大事にしたいのはリアルの体験です。自分が直接体験をして、そこで経験を積みすることが大切です。リアルの体験には嘘がありません。実際に美味しく感じたら美味しい、なぜ体験に実際に感動したことなら感動が正解です。体験された情報は全て人。リアルの体験にはインターネットだけでは深刻な本質が存在します。例えば、美術のアイデアを得たいなら美術館に行きましょう。美術館には豪華な絵画が展示され、アイデアにつながるヒントが数多くあるでしょう。美術作品だけでなく、建物、雰囲気、展示方法など、意外なことからヒントが得られることもあります。料理のアイデアを得たいなら高価なレストランに行き、一流の料理を堪能しましょう。実際に食べてこそ、その味を本当に知ることができます。一流とは何かを理解するきっかけになり、何らのアイデアにつながるでしょう。異国の世界を理解したいなら実際に旅行してみましょう。直接その場に行くことでインターネットでは知ることができなかった情報を入手できるでしょう。頭の中に書き込んでもらいアイデアを考えることも貴重な内容になります。体験された情報がすぐ役立つはありませんが、リアルの体験された情報は全て貴重です。世の中には実際に体験しないとわからないことがたくさんあります。時間とお金、労力がかかったとしても、できるだけリアルの体験を重視しましょう。リアルの体験を増やすことにプラスはあってもマイナスはありません。インターネットはサブとして活用して、リアルの体験のメインにするのが正解です。インターネットだけの情報収集で満足せず、リアルの体験を大事にする。アイデアを出す30の方法、その15、 提案と思ってはあるいは良いアイデアは出ない。本当のヒントは外にある。提案の中でアイデアを出そうとしていませんか。確かに提案の中でもアイデアを出すことは可能です。このような発想のヒントを得ることができるでしょう。インターネットを活用すれば自宅にいながら様々な情報を入手できるでしょう。電話を使えば、遠くされている人との通話ができ、想像力、発想力を刺激する会話ができるでしょう。閉鎖的な空間が余計な邪魔も入らず、発想に集中しやすくなるでしょう。部屋の中でもアイデア発想を行うことは十分可能です。しかし、部屋のアイデアを考えるのはいいですが、全く外に出ないのはよくありません。部屋にこもっているだけでは、良いアイデアは出ないからです。部屋の中では、受け取り刺激が限定されます。部屋にこもっていると、季節や流行肌で感じることができません。外食でレストランに行き、美味しい料理に感動することはありません。散歩の旅行のライブもできない。偶然の出会いもなければ、大きな変化もありません。今後インターネットで知識や教養を得ることができても、未来の体験ができない。閉鎖的な空間は集中力を発揮するには便利ですが、変化を得るには不便です。特に、未来の体験をするには災難です。部屋にこもっている間では、刺激が限定されるため、アイデアが眠くなるのです。素晴らしいアイデアを出しやすくするには、もっと他の人に刺激することが大切です。そして、自分から積極的に偶然の出会いや出会いを呼ぶことも必要です。その方法こそ、外に出ることです。外に出ると、季節や流行肌で感じることができます。外食でレストランに行き、おしゃれな空間と美味しい料理を堪能できます。散歩の旅行のライブも、体全身で楽しむことができます。街を行き交うことから、いろんな場所を見ることができます。何でもいいので、外に出ることです。外に出るからこそ、偶然の出会いもあります。北にこと、未来の外にある全ての刺激や感性を豊かにします。五感を通して様々な刺激を受けることで、アイデアに繋がるヒントを得やすくなるのです。アイデアを出すなら、部屋にこもっている間ではなく、外に出ましょう。アイデアのヒントはないだろうかと意識すれば、きっと何かが見つかるでしょう。本当のヒントは外にあるのです。部屋にこもっている間ではなく、外に出て様々な刺激を受けておく。アイデアを出す30の方法、その重力、明確な目標を決めておこう。体の相談によってアイデアのヒントが見つかりやすくなる。アイデアのヒントを探すなら、あらかじめ決めておきたいことがあります。それは明確な目標です。私は、〇〇を達成したい。〇〇の夢を叶えたい。〇〇のアイデアを探している。ぼんやりアイデアを探すのではなく、明確な目標を決めた上で探すようにしましょう。なぜ明確な目標を決めておく必要があるのか。体の相談によってアイデアのヒントが見つかりやすくなるからです。体の相談ということはご存知でしょうか。心理学の用語の一つであり、約数と要はあるという意味になります。自己啓発では必要性の法則として有名です。私たちの脳にはアンテナとフィルタリングの機能が備わっています。あることを意識しているとアンテナとフィルタリングの機能が働き、自然と関連情報に注意が向くようになります。その結果、あなたも自分のところに関係情報を投げ込んでいるような状態になるのです。例えば、あなたを意識しながら周りを見渡してみてください。不思議なことにきっと赤いものになって見るようになったことでしょう。では次に各所を意識しながら周りを見渡してみてください。再び不思議なことにきっと白いものになって見るようになったことでしょう。妊娠すると街に妊婦が増えるという不思議な現象がありますが、これも同じ理由です。自分が妊娠することで自然と妊婦に意識が向くようになり、街に妊婦が増えたような錯覚が起きます。私たちの脳には素晴らしい機能が備わっているのですが、いかさないではありません。この現象はアイデアを出す上でも有効です。ぼんやり一つのもいいですが、アイデアを出すのも目的なら明確な目標を決めておきたい。デザインと意識しているとデザインに関することになって見るようになるでしょう。販売促進と意識していると販売促進に関することになって見るようになるでしょう。仕事効率と意識していると仕事効率に関することになって見るようになるでしょう。明確な目標を決めておくと体の相談が起きます。探し物になって見るようになり、アイデアのヒントが見つかりやすくなるのです。アイデアのヒントを探す際は明確な目標を決めておく。アイデアを出す30の方法、その17、何でもヒントにする。何でもヒントになる。私たちがヒントを見せようとするとき、情報の取捨選択を行います。これはヒントになる。これはヒントにならない。心の中でそう考えながら情報を振り分けているでしょう。関係がありそうなら注目します。関係がなさそうなら無視します。もちろん普通の判断であり、特別悪いことではありません。情報の取捨選択をすることで効率よくヒントを見つけ出します。関係しているヒントだからこそ発想につながりやすくなり、アイデアも出やすくなります。しかし、ここに注意したいポイントがあります。ヒントになる、ならないという考え方では発想力を鍛えることはできません。取捨選択をしていると想像力、発想力に制限を設けてしまいます。最初からヒントにならないと思い込んでしまうと、それ以上深く考えることがなくなります。関係ないと思うか、関係ないように見えてきます。見抜きもしなくなってヒントを見つけるチャンスも失ってしまうのです。ここで大切な考え方があります。何でもヒントにするという考え方です。ヒントを探すのではありません。何でもヒントにしてください。ヒントになる、ならないのは合ってないようなもの。考え方を変えれば感じ方も変わります。何でもヒントにする姿勢があれば観察力が向上して発想力が豊かになり、立てた形を見つけやすくなります。全ての問題を解けたように見え始めるでしょう。そして発想やアイデアにつながるのです。例えばあなたの目の前に時計があるとします。平凡で普通の時計であってもヒントにならないか考えてみてください。時計がヒントにならなければ時計に流れているデザインに注目してみてください。普通のデザインであってもヒントになると思えばヒントに変わります。色、形、動きなど様々な点に注目してみましょう。ヒント、コメントやタイミングを出してもう一度見てみるといいでしょう。今日は普通に感じても明日は感じ方が変わるかもしれません。発想力を鍛えるなら何でもヒントにする姿勢が大切です。あなたはヒントに囲まれています。上下左右360度どこを見てもヒントになって、情報量は少なくても観察力を上げることで、より多くの情報を引き出すことが可能になります。あなたの心の中で世界が変わります。何でもヒントにすれば何でもヒントになるのです。何でもヒントにする。アイデアを出す30の方法、その18、ひたすら新しい組み合わせを試し続けるだけでいい。アイデアを考えるその一つ、それは新しい組み合わせです。既存要素に別の要素を組み合わせましょう。素晴らしいかどうかは別として、まずこれだけで新しいものになります。これだけでいいのと思いますが、これだけでいいのです。そもそもアイデアは既存要素の新しい組み合わせにすみません。つまり既存要素に別の要素を組み合わせれば新しいアイデアを生み出せます。世の中にある商品サービスも既存要素に別の要素を組み合わせたことで誕生しました。例えば、鳥と物を組み合わせて商品が誕生しました。ベッドと列車を組み合わせて寝台列車が誕生しました。電話とテレビを組み合わせることでテレビ電話が誕生しました。ラジオとテレビコーダーを組み合わせてラジカセが誕生しました。韓国とインスタントラーメンの組み合わせとカップ麺が誕生しました。パソコンと携帯電話を組み合わせてスマートフォンが誕生しました。時計とスマートフォンを組み合わせてスマートウォッチが誕生しました。2つの要素を組み合わせるのではなく、同時に3つの要素を組み合わせることもあります。例えば、パンと卵と肉を組み合わせてハンバーガーが誕生しました。こう考えると、組み合わせ方は無限に存在することがあるでしょう。まさしく無限の可能性が広がっているのです。アイデアソーを組み合わせは、ひたすら新しい組み合わせを試していただけでいいと言っても過言ではありません。10段でも100段でも新しい組み合わせを試していきましょう。ひたすら新しい組み合わせを試していたら、いつか偶然の一によってじっくり組み合わせと出会います。違和感なく、遠足組み合わせです。そのアイデアを大きく発展させて、形にしていけばいいのです。アイデアは、その要素の新しい組み合わせにすぎないのですから、無条件に新しい組み合わせを試していくことが大切です。組み合わせ方は自由です。組み合わせに意味も根拠も必要はありません。目星をつけて組み合わせてもいいですが、無作為でも OK です。適当な組み合わせでもいいので、その要素に別の要素を組み合わせてみましょう。適当に事象しないで、目に飛んできたことを使って試す方法でも構いません。意味根拠も不要です。センスも才能も不要です。無作為でも構わないので、ひたすら新しい組み合わせを試していただけでいいのです。努力は必要ですが、それ以外で確実にアイデアを出せます。理由も根拠もなくていいので、ひたすら新しい組み合わせを試し続ける。アイデアを出す30の方法、その19、制約はアイデア発想の待たない。なかなかアイデアが出ない。そんな時はアイデア発想に制約を作ってください。制約を作ると不便になる。わざわざ制限をするのは不自然。制約を作ったら余計なアイデアがなくなる。そう思うかもしれませんが、なるです。制約がないと何でも考えている状態になります。もちろん何でも自由に考えているのはメリットですが、一方でメリットでもあります。自由すぎるのも考えものです。何事から考えているのかわかりません。夕食は何が食べたいと聞いたとき何でもいいと答えられると決めつけるのと同じです。考える範囲が広すぎると何を安心していいかわからず、ここに出ます。何でも自由という状態ではかえってアイデアがなくなるのです。そこで利用したいのは制約です。なかなかアイデアがなくなるなら制約を作ってみましょう。アイデアを考える範囲がギュッと縛られ考えやすくなります。例えば、友人の誕生日にサプライズを考えるとします。サプライズも様々な種類になって、自由すぎるとかえって考えにくくなります。そこで3分でできることという制約をします。3分でできることならサプライズの種類になります。適当な制約によって選択肢が一気に決定、アイデアを考えやすくなるでしょう。子供が喜ぶプレゼントを考える場面があるとします。子供が喜ぶプレゼントも様々ですが、金額に3000円ないという制約をします。制約をすれば、対象範囲が縛られアイデアを考えやすくなります。3000円の超えそうでも、知力を複数しないで様々なアイデアが出るようになります。大切なことは、自分で制約をするということです。もし制約がないなら自分で制約を考えましょう。制約が多すぎたり厳しすぎたりすると逆効果ですが、適度な制約は必ず役立ちます。制約は必須ではありませんが、何でもいいという状態で困ったら利用する価値があるでしょう。迷ったときはまず3から始めてみる。制約の範囲に迷ったときはまず3という数字から始めてみてはいかがでしょうか。3という数字は少なすぎず多すぎず程よい数字です。例えば3分、3分、3回、3時間、3000円などです。もちろん3とはあくまで目安であり、状況に応じて変えてみましょう。3と1にすると制約を設定しやすくなるでしょう。制約を邪魔と感じる人もいるかもしれませんが、誤解です。制約をするとアイデアに考えられます。制約はアイデア発想の戦いなのです。アイデアの目安に迷ったときはまず3から始めてみる。アイデアを出す30の方法、その20、アイデアを探すなら自分の必要はない。アイデアのヒントを見つけた際、今度は有用です。こんな、シフト、チーム方向。 このようなは専門家の話を聞くのと同じであり、姿勢や動揺を高めるのも欠かせません。役立つ情報が詰まっていて、本を指すような何らかのヒントが得られるでしょう。もちろん、学び直し的な丁寧に熟読した方がいいでしょう。読まないことには情報を吸収できません。長い読みや正しい読みをしていると、誤解を招いたり、理解が中途半端になったりするでしょう。丁寧に読み進めた方がきちんと内容の流れを理解できます。難しい内容もゆっくり読めばきちんと理解できるでしょう。他の場所を購入したら、ほどを取ってやろうという気持ちで、これだけ読み進めたくなるはずです。しかし、アイデアのヒントを見つけるときには、熟読は必要とはありません。見出しやまとめを使って読むだけでも十分有用です。見出しは内容が書かれていて、まとめには内容の要約が書かれています。見出しまとめも本のエッセンスが凝縮されているため、そこに注目すれば、最悪の結局の情報を探せます。少し、乱暴な読み方に感じるかもしれませんが、誤解です。見出しまとめも効率よく読むために設けられているものであり、どんどん活用すべきです。私たちが新聞を読むとき、見出しを使って読みたい記事を選びますが、それと同じです。見出しは文字の形として、検索効率が高まり、目的の情報を探しやすくなります。見出しやまとめには内容のエッセンスが凝縮されています。そのため、見出しやまとめだけ読み進めていくだけでも、アイデアのヒントを得ることが十分なのです。もし、見出しを読んで興味があれば、改めてその箇所を熟読すればいいだけです。見出しの表現には、そういう工夫されているものもあるため、書き方の参考になるでしょう。見出しに注目すれば、アイデアに必要な情報を探しやすくなるのです。アイデアのヒントを見つけるなら、見出しやまとめを活用する。アイデアを出す30の方法、その11、アイデア発想はアナログとデジタルのどちらが有利か。アイデア発想はアナログとデジタルのどちらが有利でしょうか。アイデアは感性、センス、インスピレーションというイメージがあるためでしょうか。アイデアを考えるとき、アナログの方が良いと考える人もいるでしょう。メモは手書きの方が書き込みやすい。アナログの方が発想しやすい。とにかく手書きが好き。どれも一理あるでしょう。感じ方は人それぞれ。人によって感じ方が異なるようにアナログの方的に感じる人もいるはずです。ここに注意したいポイントがあります。あらかじめアナログと相性が良いという自覚があるがいいです。自分の相性が合っていて、それに従って手段を選んでいます。しかし、理由もなくアナログ主義になっているなら見直した方がいいかもしれません。アナログとデジタルのどちらが便利かは人によって変わるからです。アナログにはアナログの良さがあり、デジタルにはデジタルの良さがあります。アナログのメモの方が便利という人もいれば、デジタルのメモの方が便利という人もいます。どちらが便利で最安感じるかは人それぞれです。アナログでなければいけないと思い込み、むやみにデジタルを排除するとアイデアの最初心につながることがあります。例えば、メモです。メモといえば、ペンとメモ帳でありアナログが出番です。デジタルの方が便利、紙のメモ帳の方が書きやすいという人もいるでしょう。ペンの方、メモ帳を開くという人の動作が発想力を刺激する人もいるはずです。アナログの方が便利で最安感じるならアナログを選ぶのが正解です。一方、デジタルの方が便利で最安い人もいます。書くより速な速い人もいるでしょう。タイピングの方が発想力を刺激してアイデアを書き込みやすい人もいるでしょう。デジタルの方が手応えを感じるならアナログの手段に加わらずデジタルを利用するのが賢明です。アイデアを膨らませることも同様です。紙に書いた方がアイデアを膨らませやすい人もいるでしょう。アナログの紙の上に文字でも手でも重いまま。逆にパソコンのようなデジタル機器の方がアイデアを膨らませやすい人もいるでしょう。パソコンなら文章作成ソフト、計算ソフトなどがあり、研修や検索が容易になるメリットがあります。ソフトウェアの中にはマインドマップ、オタロットソフトウェアもあります。アナログでは実践シンプルこともデジタルが可能です。検索や研修などデジタルの方が簡単で便利というシチュエーションになるのも事実です。大切なのはあなたの感覚です。自分にとってアナログとデジタルのどちらが使いやすいか。思い込みを解かないでしょう。周りに流されるのではありません。自分の感覚に従ってアナログとデジタルを使い分けて利用するのが賢明です。自分の感覚に従ってアナログとデジタルを使い分ける。アイデアを出す30の方法、その12、アイデアを考える上で時々取り入れておきたいことがあります。それは気分転換や育種です。もちろん、ただ気分転換や育種を入れればいいわけではありません。例えば、仕事の調子がいいときなら気分転換や育種を入れるのは注意した方がいいでしょう。アイデアの相手、止まらない瞬間があります。誰かに見事で支えていたように、次々アイデアが出る瞬間があるもの。アイデア作業が当たっているときなら、あえて余計な休憩を取らず、勢いのまま仕事に集中するのがいいでしょう。絶好調のときなら、休まずに頑張ることも大切です。しかし、アイデアが出て行き詰まっているときなら別です。頭が疲れて行き詰まっているにもかかわらず、無理やりアイデアを出そうと頑張るのはよくありません。疲れたのを余計に疲れさせるだけ。集中力が溜めているときに無理やり考えたところで効率が悪いだけ。無理やり頑張ったところでいいアイデアは出ません。起きていても生産的な活動ができていないなら意味がありません。ぼっとしている時間だけがなくなり、貴重な時間が過ぎるばかり。考えれば考えるほど、もう生態のように消化複雑になっていき、集中が高くなります。アイデアは肉体労働とはしない精神状態に結果を大きく左右されます。ただ、頑張ればいいわけではありません。いいか、頑張ったところで何もアイデアがなければ結果もよ。そこで必要なのが気分転換や育種です。気分転換や育種はアイデア作業を行うのでは必要不可欠の行為です。気分転換や育種によってプレッシャーが解放されてリラックスし、脳を休ませることができます。また、一旦仕事から離れることで脳の興奮状態を沈め、脳性化症をリセットしていきます。気分転換や育種を楽しんだ後、再び仕事に戻るとアイデアが浮かびやすくなるでしょう。忘れられないのは偶然の出会いです。気分転換や育種を通して偶然何らかのヒントに出会うことがあります。仕事と関係ないことに仕事のヒントが隠れているのはよくあること。別のことに注意を向けているつもりでも潜在意識では問題意識を思い浮かべています。こうすればいいかもしれない。と考えたらアイデア作業が一層スムーズになるのです。アイデア作業が行き詰まれば積極的に気分転換や育種をしましょう。友人とおしゃべりを楽しむのもよし。このような映画を見たり趣味で時間を忘れたりするのもよし。運動やスポーツで気持ちのいい汗を流すのもよし。気分転換や育種を楽しめばそれ最上になります。時々気分転換や育種をして脳を休ませましょう。むしろアイデアが出て行き詰まったとこそ気分転換や育種です。アイデア発想では気分転換や育種も仕事の一つ。気分転換や育種によってアイデアが流されるのです。時々気分転換や育種をして脳を休ませる。アイデアを出す30の方法、その13、小さな極めを停止しない。アイデアを出すには小さな極めを大切にしましょう。実は普段から私たちは発想やアイデアをたくさん思いついています。自覚もあれば無自覚もあります。ではなぜそれらの極めにアイデアが発展しないかというと理由は単純です。停止しているからです。極めの間が取りにならないようです。あまり小さな極めにアイデアを呼ぶことがないため、単に考えておきなします。大した極めではない。些細なアイデアで価値がない。誰でも思いつくだろう。人に言ったら現れるだろう。変なことをひらめいてしまった。さっさと忘れよう。せっかくひらめいても突然無理と判断する。いかさらに今、無理になって忘れられていく。極めを見ることがない。極めになってもなかったことになってしまうのです。これはもったいないことです。どんな小さなひらめきも不調です。素晴らしいアイデアの第一歩はすでに始まっています。無理と思って停止するのではありません。小さなひらめきは何を目指すと思って大事に磨いていきましょう。ここから発展できないかと真剣に受け止め、じっくり考えていくことが大切です。ここに浮かんだ小さなひらめきを大切にしてください。頭を決めましょう。しっかり頭を働かせて、もっと大胆に発想を決めていきましょう。曖昧な明確にして抽象的な具体的にします。最初から立派なアイデアが浮かぶわけではありません。どんなアイデアも初期段階は個別のように小さなこと。素晴らしいアイデアは最初からのではなく発展させていくものです。昔に等しいほど小さなひらめきであっても必ず発展させる余地があります。小さなひらめきを大きくさせるようではありませんか。視点や考え方を変えたり、アレンジや付加価値を加えたりすれば素晴らしいアイデアが発展させていくでしょう。発展させようと思えば次は新しいアイデアも思い浮かびやすくなります。もしその場で大きく発展できないなら、とりあえずメモ帳に書き留めておくといいでしょう。一旦アイデアを寄せます。その時、ひらめきを発展できなくても、しばらくしか考えないと、うまく発展できることがあります。大きく発展させようと考えるとき、想像力、発想力を鍛えるトレーニングになります。小さなひらめきを停止せず、大きく発展させていく。アイデアを出す30の方法、その14、一つのアイデアには100万人の価値がある。ひらめいたアイデアを出すためには書き留める習慣が大切です。常にペンとメモ帳を持参しておき、アイデアが浮かんだら書き留めます。きれいな字を記す必要はありません。機械でもいいので、1分1秒でも早く書き留めることが大切です。アイデアは流れ星のように突然現れてはすぐ消えてしまいます。忘れないうちに書き留めることで、貴重なアイデアを文字として残せ、生かせるようになります。しかし、アイデアを書き留めると、要は簡単ですが、これはなかなか難しい。頭では書き留めた方がいいと笑っていても、少し手間がかかるため、面倒な気持ちが出てきます。頭はメモを誘ってもいいよね。小さなアイデアならメモしなくてもいいだろう。油断の心なので書き留める習慣を誘ってしまう。こんなアイデアは価値もあるのですが、まだきちんと下形になっていないため、価値が感じられにくい。このようにぼんやりとしていて存在感が曖昧です。そのため、つい油断の心がないのです。もし、アイデアを書き留めるのが苦で寂しそうになれば、こう考えてください。一つのアイデアに100万人の価値があると、アイデアに100万人という値段をつけてみましょう。アイデアの具体的な金額がすることで価値が実感しやすくなり、書き留めるモチベーションが高くなるでしょう。今すぐ書き留めておかないと損をすると思うでしょう。もちろん金額の対象はアイデアの内容によりますが、少なくとも経済的価値があるのは事実。アイデアに100万人という値段をつけることで無駄にできない気持ちが強くなるはずです。実際、一つのアイデアに100万人になれるのは十分に言える話です。アイデアを形にして商品かサービスまで展開させ、世の中にインパクトを与えれば100万人の価値になるでしょう。むしろ100万人の超える価値を生むことも夢ではありません。大きなアイデアはもちろん小さなアイデアも書き留めるようにしましょう。極めたとき無駄なアイデアと感じても後から有効に変わる可能性もあります。アイデアには一つもありません。無駄に感じるのはまだ具体的な形になっていないからです。まだ具体的な形になっていなくても大きな可能性があります。小さなひらめきから大きなひらめきまで頭に浮かんだインスピレーションは全て書き留めるつもりになりましょう。一つのアイデアには100万人の価値があると考えれば何が何でも書き留めたくなります。一つのアイデアには100万人の価値があると考えて書き留めるモチベーションもある。アイデアを出す30の方法、その15、アイデア発想は苦しいものではなく楽しいもの。アイデアを出すのは苦しい作業です。簡単にアイデアが出るなら誰も苦労しません。 アイデアを出すというのは簡単でも実際は難しい。時間がかかり努力も必要です。思考に集中してもなかなかうまくいかないことも少なくありません。アイデアは頭の中で生まれるものですが、一つのアイデアには大変なストレスが伴います。しかし苦しんだアイデアは出ないアイデアもよくなります。アイデアがそうやっていると頭の回転も悪くなり、なかなかアイデアも思いつかせません。苦しいと思っているとますますストレスが増え、思考を硬直させてしまいます。ここで大切な視点があります。アイデア発想は苦しいものではなく楽しいものと考えてください。アイデア発想は感情や感性が重要です。感情や感性を磨いていくためには楽しいことが重要です。アイデア発想を楽しむようにすると心に火がつきテンションが上がります。好奇心や遊び心が強くなりポジティブなパワーが出てきます。脳が活性化され頭の回転が良くなりアイデアが浮かびやすくなるのです。アイデアを考えるのは楽しくて面白い。素晴らしいアイデアを出して周りを驚かせたい。自分で自分にある言葉を考えてテンションを上げていきましょう。楽しまなければ損という気持ちで考えましょう。明るい気持ちになった方が脳が元気に活動します。なかなか楽しい気持ちになりながら自分のアイデアの仕事をやっているところをイメージするといいでしょう。いいアイデアだね。ありがとう。おかげでうまくいきそうだよ。褒められている様子をイメージするとアイデアを考える作業も楽しくなるでしょう。自分のアイデアがやっていることと嬉しいことはありません。自分のアイデアが最高点でしている実感があればポジティブな気持ちになりやすくなります。思考力、想像力、発想力には限界がありません。あなたは素晴らしいアイデアを出す製造機です。視点を変えることも、逆に考えることも、新しく組み合わせることも全てエンターテインメントとして楽しみましょう。なかなかアイデアがないときはストレスを感じますが、簡単に諦めないでください。ストレスが快感と思えるようになればアイデアが出るのは時間の問題です。アイデア発想を楽しめば心の視野も広がって潜在的な能力が発揮できるようになります。アイデア発想は苦しいものではなく楽しいものなんです。アイデア発想を楽しむ。アイデアを出す30の方法、その入力。最初の形にこだわるとアイデアの発展を支える。アイデアでこだわってはいけないことがあります。それは最初の形です。アイデアを出すのは、要は簡単でも実際は難しいもの。簡単にアイデアが出ることもありますが、実際は一定の量だと思います。うなって、粘って、苦しんで、手間と時間をかけた結果、ようやく思いついた念願のアイデア。アイデアは出すまで量がどうなっているかね、そのままの形でどうしたい気持ちが出やすい。変えたくない。このままの形でいいしたい。どうやって大切にしたい気持ちが出てくるでしょう。未来には執着といった気持ちも出るかもしれません。自分でも気づかないうちにいつの間にか最初の形にこだわることが少なくなりません。まるでアイデアを閉じた恋人関係のようです。しかし、最初の形にこだわってしまうと、アイデアの発展を妨げてしまいます。最初の形はあくまで最初の形です。アイデアは発展させていくものであり、固定させるものではありません。より良いアイデアに発展させていくためにも、最初の形にこだわらず、どんどん変えていきましょう。肉付けをしてもいい。アレンジを加えてもいい。アイデアの一部を削ってもいい。アイデアを別のアイデアと合体させてもいい。最初のアイデアを後から形をひっくり返してもいい。限定を止めないで、どんどんアイデアの形を変えていきましょう。最初の形にこだわらず、形を発展させていくことでアイデアを磨いていきます。平凡だったアイデアがいつの間にか斬新なアイデアになるようです。最初の形にこだわらないようにする。アイデアを出す30の方法、その17。自分の頭で考えていると狭い世界にこだわる。アイデアを考えるとき、全て自分で考えるのは注意しましょう。アイデアの中から自分で考えなければ意味がない。自分のアイデアを出して正しいまできちんと仕上げる。もちろんアイデアを出す段階から自分で考えることが必要でしょう。アイデアを発想する段階からしっかり脳に汗をかき自分で考えるのが基本です。知恵を絞って知識や経験を総動員すれば何らかのアイデアが浮かぶでしょう。自分が考えてアイデアを出してこそ自分のアイデアと言えるでしょう。特に責任感が強い人ならアイデアを発想から仕上げまで全て処理で殺そうとするでしょう。最後まで全て自分で考えアイデアを完成させたいという責任感が素晴らしい。責任感を持ってアイデアを考える姿勢は立派です。しかしアイデアを全てを自分だけで仕上げようとするのは要注意です。自分が考えたところで所詮自分だけの世界です。一人だけでアイデアを発展させようとすると自分の知識、経験の範囲でしか考えることができなくなります。自分の世界に加われると知らなくなってしまい、狭い範囲でしか見ることができなくなります。いつの間にか先入観に加われ、偏見に加われていることもあります。自分で考える姿勢は立派ですが、限界があることも理解しておかなければいけません。そこで必要としたいのは、人の意見です。全て自分で考えることがある、生きるには限界を感じたら素直に正体を言ってみましょう。相談によってのようなから話して自分のアイデアについて意見をもらえばいいのです。こんなアイデアがあるんだけど、どう思う？もっとアイデアを大きくするのはどうすればいいと思う？人の意見を聞いてみると、何か意見の前で大きな相談があることがあります。相談内では誰でも構いません。例えば、同僚や部下、上司や先輩です。職場の人たちは相談の持ち方やすいでしょう。意外な先輩意見を受けてアイデアの確認に役立つことがあります。もちろん専門知識を持っていない人でも構いません。例えば、家族、友人、知り合いなどです。むしろ専門知識を持っていないからこそ一般目線の意見を知ることができます。他人の意見は新鮮な視点を与えてくれます。なるほど、そういう考え方があったのか。あと、社員だけで行き詰まっていたアイデアが再び動き始めるでしょう。自分の頭で発想するのは大切ですが、それで全てを完結させないことです。アイデアに行き詰まりや限界を感じたら素直に正体を言ってみるのが特策です。自分の知識や経験に執着する記録書の意見を取り入れてこそ、より素晴らしいアイデアに完成させていきます。自分だけでアイデアを完結させようとする記録書の意見を取り入れてみる。アイデアを出す30の方法、その18、アイデアパソンになったつもりで考えよう。アイデアを出すならある人を磨いていくことが大切です。それはアイデアパソンです。アイデアを出すならまず自分がアイデアパソンになったつもりで考えましょう。自分はそんな人間でアイデアパソンではない。そう思うかもしれませんが、一旦現実は無視してください。今の自分は全くアイデアの浮かない人間であっても構いません。自分がどんな状態でアイデアパソンになったと考えること。たとえ自分に自信がなくても思い込んでいいのでアイデアパソンになったと考えましょう。テレビや雑誌で活躍する発想の次たちを思い出すとアイデアパソンをイメージしやすくなるでしょう。するとどうなるか。自然とアイデアが浮かびやすい状態になるのです。自分は脳の人間だと思うこと、自分はアイデアパソンだと思うことでは頭の働き方が違います。単なる意思の違いで思うことは何も変わりませんが、思考と精神の状態が変わります。自分はアイデアパソンだと思うと自然と意欲が高まり、テンションも上がります。自然と頭の回転が良くなって、すぐに消化しやすくなる。自分の力が働き、自分の潜在的な能力が発揮されます。常識や先入観にとらわれない考え方がしやすくなり、アイデアが出やすくなるのです。意識や気分の問題ではありますが、アイデアを出す上では有効です。自分の中にある豊かな創力のスイッチが入るのです。さあ、アイデアパソンになったつもりでアイデア作業に取り掛かりましょう。世間から注目されているアイデアパソンになっている様子を想像してみるといいでしょう。アイデアパソンになって考えていると、あなたの潜在的な能力が発揮されます。結果として、本当のアイデアパソンになるのです。アイデアパソンになったつもりでアイデア作業に取り掛かる。アイデアを出す30アイデアが並びやすいと言われる担当が4つあります。BATHOMBUSBBBAR です。4つの B の頭文字を取ってアイデア発想を読んでいいと言われます。この4つの担当は適度にリラックスしやすいタイミングのためアイデア発想を有効です。上手に読みを活用するとアイデア発想がスムーズになるでしょう。BATHOMBATHOMとはトイレ中、入力中を意味します。トイレ中や入力中は心身ともリラックスしています。緊張から解放された瞬間、ドアが発想がしないことがなくなりません。トイレ中は一瞬かもしれませんが、短い時間何に考えることがあるでしょう。用を出すのが終わっても、現在に座っているときにきちんと考えることがあるものです。古代ギリシャの数学者、物理学者、アルキメデスの初めてのように思いついたのを入力中としているようです。飲み物をバス飲みすることは移動中です。例えばバス、電車、タクシー、新幹線、飛行機などです。電車やバスの中から外を飲みやり眺めているときどうにしようが結ばされた経験はないでしょうか。バスや電車の中はリラックスしやすい環境でありながら刺激の多い場所でもあります。バスや電車の中では危険航空や重水航空がありクリエイティブな刺激になります。また窓の外から様々な工程を見ることができ、短時間で様々な刺激になります。ただし移動中の中でも注意したいのが車の運転中です。車の運転中に考えることをするのは交通事故を引き起こす原因になります。アイデアそうするなら自分で運転する必要がない公共の交通機関の利用するのがいいでしょう。BB とはベッドルームのことであり寝室を意味します。寝室は落ち着いた照明と静かな空間があります。寝室でのんびりしているときは考えることがあります。ベッドルームという場所や狙いのタイミングを利用すればアイデア発想もスムーズになるでしょう。ただし一つ注意点があります。そこについてから考えることをするのは控えておくほうがいいでしょう。考えることが気になって出なくなります。横になって目をつぶれば一旦考えることは中断して夢の世界に入るのがいいでしょう。BAR とは、まあ、イザヤなどを意味します。アルコールにはリラックスを流す作用があります。アルコールには交感神経の働きを抑え、副交感神経の働きを流し、リラックスを流す作用があります。お酒を飲んでいくによって気分が良くなると、常識やルールの枠から外れた考え方をしやすくなるでしょう。これを楽しみながら考えことをしていると普段ならできない発想ができアイデアが浮かびやすくなります。場合や、イザヤでお酒を楽しんでいるとき、思わないアイデアが浮かぶかもしれません。ただし、注意点が2つあります。注意点1、一人で静かに飲むこと。場合や、イザヤは大勢でビアに飲んでいる場合、この法則に当てはまりません。単なるうんちゃん騒ぎで終わるでしょう。アイデア発想を流したいなら、一人で静かに飲んでいるときが有効です。注意点2、酔いすぎないこと。いくらアルコールの働きがアイデア発想を言うことはいえ、酔いすぎては意味がありません。あくまで声を楽しむ程度が適切です。理性と自制心を保ってこそアイデア発想がスムーズになります。アイデアが喋りやすい環境として読んでいこうとする。アイデアを出す30の方法、その30、アイデアは実行してこそ意味がある。素晴らしいアイデアが出た。アイデアを練って大きく発展させた。未来や定裁を整え、根拠も加え、実用的な状態まで仕上げた。 素晴らしいアイデアであれば、さぞ大きな成果が得られるでしょう。資料集めから始めにしっかりと働かせて生み出したアイデアは、ここが仕事のはずです。アイデアなので完成すれば、大きな仕事をやり切った成果になるでしょう。完成したアイデアは、もはや作品と言っても過言ではありません。しかし、満足するのはまだ早い。アイデアなので完成すれば、最後に大切な仕事が残っています。それが実行です。アイデアが完成すれば、できるだけ早く実行に移しましょう。僕だけ素晴らしいアイデアも実行しなければ価値はゼロ。実行しなければアイデアを考えただけということになり、ただの自己満足で終わります。実行するまではまだ現実に変化がありません。実行してこそ現実に変化があります。余計な後回しは不要です。準備やタイミングの問題もありますが、できるだけ早く実行に移すようにしましょう。まだできないこともありますが、自動で解消したり、できるだけ早く実行するのが正解です。タイミングを待たなく必要があるなら、ベストタイミングではなく、ベタタイミングで実行しましょう。ベタタイミングであれば、早く実行しやすくなります。時間が経つにつれて、アイデアが空化したり、時間遅れになったりする可能性があります。ベストなアイデアもタイミングが遅れると価値が半減します。あまり細かくしていると、競合他社が先にアイデアを実行して、アイデアの優先が失われることもあります。後回しにしているうちに実行するようには熱意も失われていきます。余計な後回しをしたところでいいことは一つもありません。理想はアイデアが完成した直後の実行です。1分1秒でも早く実行しましょう。アイデアが完成したので、今から実行しますと言えるようになりたい。熱意と意欲があるうちに実行した方がアイデアも成功しやすくなります。うっかり実行忘れそうな実行する予定を立ててください。カレンダーやスケジュール等に予定して踏み込んでおけば余計な後回しを防げるでしょう。アイデアを考えただけで満足しないこと。アイデアは実行してこそ意味があるのです。アイデアなので完成すれば1分1秒でも早く実行する。アイデアを出す30の方法。まとめ。その1。計画的にアイデアを出すなら何となくではなく行動論で取り組む。その2。アイデアにセンスや才能は必要なく行動と努力であることに対する。その3。アイデアの意味を確認する。その4。アイデアとは既存要素の新しい組み合わせにすぎないことに対する。その5。アイデアに必要な資料を集める。その6。アイデアを出す段階に対する。その7。最初は必要に量を意識する。その8。常識にとらわず非常識に考える。その9。アイデアを考えることがまだになる。その10。変わるものと言われることを恐れない。変わるものということはこのことだと考える。その11。まず逆に考えてみる。その12。常に確かめる準備をしておく。その13。アイデアを出すときは根拠を気にしない。根拠はアイデアを仕上げるときに考えればいい。その14。インターネットだけの情報収集で満足せず、今の体験を大事にする。その15。部屋にこもってからでなく、外に出て様々な刺激を受け取る。その16。アイデアのヒントを探す際は明確な目標を決めておく。その17。何でもヒントにする。その18。理由も根拠もなくていいので、ひたすら新しい組み合わせを試し続ける。その19。アイデアが出ないときは制約をする。制約の目安に迷ったときはまず3から始めてみる。その20。アイデアのヒントを見つけたら、見出しや名前を活用する。その11。自分の判断に従って、学ぶことに対応を使い分ける。その12。独特の転換やリフレッシュをして脳を休ませる。その13。小さなひらめきを停止せず大きく発展させていく。その14。一つのアイデアには100万人の価値があると考えて書き込めるモチベーションもある。その15。アイデア発想を楽しむ。その16。最初の形にこだわらないようにする。その17。自分だけでアイデアを完結させようとせず、人の意見を取り入れてみる。その18。アイデア発想になったつもりでアイデア作業に取り掛かる。その19。アイデアがひらめきやすい環境として4人に利用する。その30。アイデアで完成すれば1分1秒でも早く実行する。